ぶきステーション。
はい、ディープジャパン、ディープジャパンウルトラ100マイルのカテゴリーで4位に入られました中谷亮太選手です。お疲れ様でした。
お疲れ様です。ありがとうございます。
はい、昨年はディフェンディングチャンピオンということで、
はい、言われると、はい、
今年もね、はい、去年以上の体調じゃないかという
言ってましたね。
受付でのインタビューの、はい、コメントもありましたが、はい、先ほど4位で、はい、ゴールされて、まあ、ひとまずお疲れ様でした。
ありがとうございます。
お疲れ様でした。
はい、まずは今のお気持ちを。
そうですね、はい、疲れましたね。めちゃくちゃ疲れました。
受付だった時よりだいぶ痩せた気がするんですけど、
はい、痩せたと思います。それはまあ願ったりかなったりなんですけど、
さっき見つけに体育館に上がったんですけど、一瞬わからなくて誰かと思って、
やつれたやつれた、
顔がちっちゃくなった気がするんですけど、はい、そんな変わります？昨日ですよね、あれ。あ、一昨日か。あ、
昨日ですね、
朝11時、はいはい、うん。何があったでしょうか。
疲れました。
何があったんでしょうか、はい、何があったか、じゃあ教えてください。
いや、何があったか、
はい、
まあやっぱ結構ね走ってますからね、
うんうん、
で結構パンチのあるコースなんで、まあ、やっぱり消費エネルギーも大きかったんだろうなと思うんですけど、で補給食は、まあ、それなりには取ってるんですけど、ちょっと少なめだったかもしれないですね、はい、
それは意図的にですか。
まあ、ちょっと気持ち悪くなる前でのとのその兼ね合いというかで少し、はい、抑えながら、でも、まあ、ここで取らんと低血糖になるなみたいな時は取ってみたいなのを繰り返す感じで、あとエイドで美味しいんで、エイドの食べ物は結構食べたんですけど、ジェルはまあ今日は多分30個ぐらいしか食べてないかな。
30個しか、
はい、
しかなのか、
多分ね、30個までいってないかな、20個ぐらいか、25個ぐらいかもしれないですね、はい、ちょっと少なかったとは思います。
少ないですね、はい、中谷さんにしては、
はい、
なるほど。まあはい、ね、去年は27時間2分という、はい、ことですけど、はい、まあ、今回が、29時間52分ということで、はい、去年と比べてちょっと2時間半ほど、
そうですね、
かかったかなって感じ。
まあ、はい、そうです。感想で言うと、まずやっぱりその疲れたと、その次っていうか、
うん、
やっぱ悔しいっていうのはありますよね。いや、やっぱ勝ちたかったですよね。連覇したかった。ディープジャパン連覇多分まだいないんで、
う
ん、はい、まあ来年はね、連覇前田君しかできなくなっちゃいましたから、
うん、
ですけど、僕はね、スタート前のあの時にもお話しさせていただきましたけど、初回から全部出させていただいてて、
うん、ね、ずっと出てるっていうね、はいはい、
去年優勝して今年も優勝できたら最高だなと思ったんですけど、
うんうんうん、
まあ、ちょっと、まあ、厳しかったですね
今回。あ、そうですか、
はい、
まあ、先ほど、
はあ、どうぞ、はい、いや、実力、多分今の自分の実力、今回 100% 出せたとは言えないですけど、 100% 出せてても多分今回の前田君の記録には届かなかった気がします。
ああ、そうですか、
はい、まあ、ちょっと僕のコンディションというか練習不足なので、まあ、それも含めて、コンディション自体はね、去年よりいいっていう話はしてたんですけど、やっぱ26時間切りを、ね、目標タイムとしては設定してたんですけど、やっぱりちょっと今の力では届かなかっただろうなとは思いますね、はい、
なんか序盤に、
はい、
こうみんなちょっと牽制し合ってスタートして、
あ、はいはいはいはい、
まあ、前田さんさっきいらっしゃったんですけど、
はい、
中谷さんから、
はい、
ロード早いんだからもっと前に行った方が
そうだ、
いいんじゃないみたいなことを中谷さんに言われて、
はい、
っていう話もちょっと聞いたんですけど、その辺の駆け引きみたいなのあったんですか。
あ、なんか駆け引きっていうか、うん、単純にこのコースはすごいメリハリがめちゃくちゃはっきりしてて、うんうん、基本ロードか山なんですよ。
まあ、ロードか山、
はいはいはいはい、なんでなんか走りやすいトレイルとかはほとんどなくて、基本むっちゃ過酷な山か、うん、林道とかロードでつながれたコースかっていう。で、そのまあロードとか林道が基本的にはまあ軽いアップダウンがある感じのコースっていうのが結構特徴で、で前田君の実績からするとやっぱりね、富士入賞今年で、比叡山50マイル優勝ってとこもあって、まあ、かなり僕は多分勝つなら彼かなと思ってたんですよ、もともと。その僕は一応ターゲットというか、多分そういう勝負になるだろうなとは実は思っていて、
うん、
はい、で やっぱり抜けましたね途中でね、
うん、
はい、すごい峠走とか練習をきっちりしているのを知ってるので、うん、まあ、このコースはハマればかなり強いだろうなっていうのは思っていて、僕が勝ってるとしたら、はい、やっぱり後半の山パートで、うん、縮められればなと思ってたんですけど、うん、それが予想以上に前半からね空いちゃってだいぶ空いたので、うん、それが結構、うん、ああこれ縮められるかなっていうのはちょっと思ってましたね前半から。なるほどね、
はい、あ、じゃあ中谷さんは結構前田さんとの距離っていうのは結構
あずっと確認してた、はい、ずっと意識してましたね。
それはどうやって確認してた
の？あ、一応聞いてましたよ、はい、つく人つく人エイドとかで、うん、トップ何分前に出ましたかみたいな話はずっと聞いて、
うん、
で、まあ、僕ずっと途中まで3番手走ってたんですけど、なんでまあ2番手の選手は多分後半うまくはまれば、まあ、捕まえられるのは間違いないかなと最初思ってたんですけど、うんうん、どうしてもそのトップの離れ方がちょっと異常だったんで、
うん、
かなり抜けてるから巻き返せるかなどうかなみたいなのは結構あって、でも僕が結構もう、まあ、ロード前半の、まあ、ハーブ回についた時とかも、うんうん、割としんどかったんですよね、
うん、
もうでこのペースで行って結構しんどいのに、うん、だいぶ差をつけられてるから、あ、結構この後もロード多いの知ってるし、うん、どうかなみたいなのはちょっと思ってましたね。
なるほどね、
まあ、結果的に見るとロードだけじゃなくてやっぱトータル的に結構強かったっていうのが、うんうんうん、まあ、結論なんですけど、はい、
うんうん、ですね、じゃ あ, 中谷さんがこう優勝するプランとしてもまずは一旦ロードの多い前半で前田さんとか前に行って、
はい、
後半のその山が険しいところで
もちろんそうでした、
こうかわすっていうような展開を描いてスタートされたっていう。
そうですね、そうですね。で、
まあ、
はいはい、ちょっと余力が僕はある状態で、まあ、それなりの距離、要はまあ20分ぐらいが僕の中の許容範囲だったんですけど、30分差いきなり CP2 ついた時に言われて、30分って結構やなって、あ、CP3 かな、だからハーブ園か、うん、ハーブ
会園50キロで30分離れたってことね。ハーブ園で51キロ地点、あ、51キロ、
そう、あ、51キロか、
51キロ地点で30分の差が空いたってこと
ですね、うん、ですね、それで結構だから最初、CP1 CP2 のその、うん、どこだったっけ、
浅草だけ、
浅草、そう、浅草だけ登って
山
菜
会館、山菜会館戻ってきた時は、うん、結構距離的にもちょっとあるけど、うん、まあ、まだここは前半まだまだいけるかなと思ったけど、うん、この後で一気に開いたんで、
うん、
それちょっと、あ、結構厳しい展開やなとは思いましたね、うん、はい、うん、単純に僕のロードの走力がまあ、全然ないというか、まあ、戻ってないというか、練習ができてない状態のまま来てるんで、うん、それはまあ一つ今回すごいしんどい展開だったなとは思いますね。
その練習量っていうのは、はい、やっぱ丹波の準備とかそういう、
そうですね、で、はい、去年も実は全く一緒で、丹波の準備があるからあまり走れてないんですよね、うん、だけどその試走会だけで練習を積んで行動の長い行動時間をやってたから、それが去年は割とうまくはまったって感じだったんですけど、うん、今回は結構それよりも練習量多かったので、その試走会の数が多かったんで、うん、いけるかなと思ったんですけど、去年よりまあ、あまりうまくいかなかったっていう感じでしたね。
丹、
う
ん、波はロードがねあんまりない、
そうそう、ロード
ロードの練習にはならない、
ロードの練習がなかなかできない、
は
い、
山のね練習には、
いや、ロードの練習めっちゃできますよできるんですけど、はい、ね、河川敷とかめちゃくちゃあるんで、うん、いくらでも走れるんですけど、まあ、大会前だと試走会とかやるとやっぱりね山が多くなるし、僕もまあどうしても山が好きだからそっちの練習、まあ、で今年はメインレースがトルデジアンなんで、まあ、最初からその山を中心にとはもともと思っていて、まあ、その中ででももちろん街に降りたらロードもあるし、ある程度はやらないといけないっていうので、まあ、ディープジャパンはすごくいい練習というかそのタイミングのレースだなとは思っていて、まあ、なので今回走って、まあ、一応完走して、うん、まあ、次にはつながったかなとは思ってるんですけど、うん、まあ、結果的にちょっと一番はまあほど遠かったっていう感じでしたね、うん、
なるほどね、
はい、
じゃあ中谷さんの中ではこう気持ちとして、まあ、優勝っていうのを意識してっていうのが、
はい、
まあ、割とこう帰ってきてハーブ園ぐらいからちょっと崩れ始めたみたいなところが、
そうですね、もちろん狙ってはずっといるんですけど、うん、まあちょっとワントラブル前がない限りは、
うん、
やっぱり25分とか以上空くと 結構その、うん、どのレースでもそうなんですけど、うん、割とその射程距離ではなくなると思うんですよね、うん、何か相手がく、ね、よっぽどコース崩れてくるとかじゃないとこちらの力でっていうのは結構多分難しいと思ってて、うんうん、まあ、その辺はねその前半型後半型っていうのもあるんですけど、やっぱりちょっと余力を残して後半勝負と思っててもその距離が20分以内ぐらいで収まってると、うん、まあ、かなり勝算はあると思うんですけど、うんうん、それ以上湧くとちょっと正直難しいのかなとは僕も思っていて、はいですね、
去年の優勝の展開っていうのもそういう感じだったんですか。
去年は、はい、それこそトモさん今回30キロ出てると思うんですけど、うん、トモさんとずっと前半一緒だったんですよ。でトモさんも前半からガンガン行くっていうよりはマネジメント結構上手なんで、うん、割と前半抑えて入るっていう感じで、でこの今年の最初の牽制してる感じが、うん、結構 CP3 ぐらいまでハーブ火炎ぐらいまでずっと牽制してるような感じで、うん、ほとんどもう僅差でいるような感じで、そのハーブ火炎から僕はちょっと抜けハーブ火炎の手前から抜けて大田のとこ上がったら、でもトモさん追いついてきてみたいな感じで結構均衡してて、はい、まあ、そのプレッシャーとかそういうのもあって、でちょっと僕が前にいるっていうのもあって、なんか気持ち的に追いつかれたくないって頑張って逃げるみたいな展開だったので、まあ、それがなんとかこう持ちこたえた一つ の展開的には要因だったのかなと思うんですよね去年は。で今年はちょっと追いかける展開で結構差が空いていくっていう結構しんどい状態で、まあ、でも追いかける方が気持ち的には楽なんですけど、ちょっと距離があまりにもどんどん空いていくのが、まあ、すごいちょっとストレスだったって感じはありますよね。
なるほどね、はい、中谷さん的にはどっちが好きとかあるんですか。その、まあ、去年はねトモさんより ちょっと前ぐらいを、まあ、ずっと行って、まあ、結局逃げ切ったっていう。
僕、はい、やっぱ100マイルは僕は結構後ろから最近はずっと行ってるんですよね。割と抑えめ前半特に最初の30分ぐらいすごく抑えて入るっていうのを意識してるんですけど、だいたい30キロ地点ぐらいでトップに立てると一番
あ結構じゃあ序盤、
はい、30、40キロぐらいで余力残して後ろから行ったけど前に割と追いついてそこからトップに立って逃げるっていうのが結構、まあ、レイクベアのそのレコード出した時とかもだいたいそんな感じで、
はい、確かに、
はい、あの展開が一番好きですね、
うんうん、まあ、鈴鹿の途中でね、
はい、はい、
そうですね、途中でトップになってそのままぐんぐんいったって感じでしたもんね、はい、あじゃあ割とその最後の最後にこうガーッと抜いていくってよりは、
まあ、そうですね、
言ってもこう序盤の方で、
そうですね、
まあ抑えて入りながらもトップに立っちゃうっていう感じぐらいがハマりパターン、
一番なんかハマりパターンかなと思います。前半からガンガンいくとだいたいやっぱうまくいかないパターンが多くて、100マイルの場合は今までの、
はいはい、まあ、それは、まあ、30キロでもまだまだ先が長いと思うんですけど、まあ、とにかく最初のじゃあ入りのなんか、
そうですね、入り最初はゆっくりで、うん、そのまあ4分の1区間ぐらいまでで、ちょっとまあ先頭に追いつけたら、
うん、
嬉しいっていうか一番、ね、自分的にはそこから逃げる展開が一番好きかもしれないですね、
うん、あそうですか。やっぱこう先頭走ってる時の方がなんか力が出るとかそういうのはあるんですか。差はあります。
なんか追いかける方が確かになんか楽っていう人多いんですけど、うん、なんかこう前にいて逃げるがしんどいんですよ。追いかけられるのもすごくしんどいんですけど、うん、なんか離れたらちょっと嬉しいんですよね。それが、
はい、あそうか、前に行ってて、はい、後ろ見ながら、
そうですね、
離れたなって思うとっていう、
は
い
は
い、う
ん、でラップとかでこうタイム、いぶきとかだと結構それが確認できるから、うん、僕結構見ちゃうんですけど、うんうん、あちょっと離れたなとかっていうのが結構モチベーションになったりとかはしますね、まあ、その展開が一番好きで、でもそうじゃないのも、まあ、結構最近はねそれじゃなくても勝つパターンとかもあるんですけど、まあ、それが好きですかね、はい、
じゃあ結構前行ってて、あちょっとさ広げられてる俺みたいなの
を、あそうそうそう、
でテンションが上がっていってどんどんいけるみたいな
ありますね、
な
んかむちゃくちゃ無理してもちろんしないんですけど、ちょっとまだ後半までいけるペースでちょっと空くと、あこれいけるかもなっていう、なんか、はい、そういう感じになりますね。
うん、なるほどね、はい、まあ、そういう中で今回、まあ、その前田選さんとの、はい、まあ、差っていうのもまあちょっとあったっていうことですけど、
そうですね、
まあ、周りにもね高橋選手、佐口選手、あと真野選手あたり、
はい、
結構なんか
本戦しましたね、
ね、はい、2位から5位ぐらいが、はい、皆さん割と近いところにいた、
はい、みんな会いましたね、はい、で僕がねその姫沙由利森林公園、
うん、
はい、うん、CP7、
はい、103キロ地
点ですね、うん、そこの手前で崩れたんですよ。
見ましたよグラフ、
いいのあります。
夜の3時から、
はい、
5時ぐらいですごいペースをしてます、
はいはいはい、
何があったん
実はね分析をしてまし
た
さすが
ちょっと画面出ますか
あ出るんだすごい、はい、
これ一番左が前田選手なんですけど緑が中谷選手で、
はい、お
すごいずっとこの2位から5位をねかなり接戦でずっとまあ同じようなところで、はいはいはい、一旦その実はこの赤色の赤色は誰かな
すげえ、はい、これすごいな
高橋選手が
赤いですね、ここから急に中谷さんがぐんと差が開いて大体朝の3時から5時ぐらいだったの
いやなんかね、はい、内転筋がね釣りそうな感じで、はい、めっちゃ痛くてこの時点でこれやばいなみたいな点、まあ、今もめっちゃ痛いんですけど、
う
ん、
釣りそう、はい、内転筋のこの太ももの内側のところですね、うん、
はい、でそこで塩を取ってとかいろいろやったんですけど、うん、あんま効かなくてで逆に気持ち悪くなって、
うん、
で結構メンタル折れてでそれでペースが上がらなくなると今度スイマが来てでちょっと座り込みました
ああそうだったんですか、
はいはい、アスファルトのとこ出て
コース上でちょっと、
はいはいはい、ヒルもめちゃくちゃついてたから、はいはいはい、それも撮りたかったっていうのもあるんですけどもうなんか普通はね姫さゆり公園森林公園まで行って、うん、ヒルの処置すれば一番いいんですけど、うん、もうメンタルズザボロに折れて睡魔来てなんかもう全然進まなくなったんで、うん、なんかもうそこで座り込んでなんかパタパタヒルを取るみたいな作業をしててでもう
そんなところからヒルがいるの
いますよ
は
い、めっちゃいます
もうちょっとねそうそう後ろがひどいっていう話
いろんな、まあ、まで来た人の話だと、はいはい、最初は、まあ、2回目の EU ラテの手前、
はい、それはひどすぎる
とビジターセンターの手前にいるっていうのは聞いていた、はいはい、だけどこの姫さゆりの手前にいるっていうのは聞いてない
います
初めて聞いた
そこもいるんだ
いますいや、はい天気のいい時はあんまりいないんですけどすごい湿地帯みたいなところなんでそもそも多分葉っぱとかについたりとか多分繁殖そのいるのはいると思うんですよ、うん、でもそんな数は多い区間ではないです、
うんうんうん、
けど今回は雨で仕上がって、
うん
うんうん、あちょっとですね、これは坪井選手が女子トップの坪井選手が二口登山口に降りてきたという映像ですね女子トップの
すごい選手これでもあれじゃないですか結構前です今ライブ、はい、ライブ中継ですね、
はい、ペーサーの方と一緒に
そうペーサーつけれるのもね今回知らなかった
知らなかった
来年はつけようかな
だいぶ基本的な言葉ゴールしてから知る
いやいやいやゴールする前になんか要項読んでて、はい、おペーサーをつけれたんやっていうのは後から知って、
は
い
は
い、
前は違ったんですか
あ元々はペーサー制度なくて多分今年からですね
あ今年からなんですか、
はい、
ペーサーつけられてる方かなり少ないですもん ね
少ないです、うん、でディープジャパンって結構奥地っていうのもあって、うん、サポートをつける人もすごい少ないんですよ、
はい、
うん確かに確かに、
うん、で僕もサポートこのレースはつけてなくていつも、うんあでも1回目2回目はちょっとつけて1回目かはつけたんですけど、うん、1回目2回目だつけたけどはい
なるほどね、
まあはい、なくてもいけるかなっていう感じのレースではありますね
確かに男子選手で上位でつけてる方見たことないですね
ないですね、
はい、坪井さんはサポートの方もいたしベーザーさんもいるんで結構、
まあ、
手厚い
ね
日本さん多分このきつい100マイルって多分今回初で、
うん
まあ、結構構えてたと思うんで、
うん、
で球磨川の時もペーサーつけてたんですよ
球磨
川で一緒だったんですけど、
うん、
で多分そのついてくれる人がいるから、うん、今回もつけたなと思うんですけどまあペーサーあるとやっぱすごい楽ですよね、
まあ、このコースだと精神的に
もそれは思いました
ねえ、はい、そうかもしれないですねどうですか様子を見て、ね、坪井さんの様子
いや彼女はもう抜群に切れてるから大丈夫でしょ動きもめっちゃいいじゃないですか
元気そうですよね
なんか足取りとかもねあんまり疲れを見せていない感じ
ニコニコしてますからね
いつもですよね
うん
早いな
ペーサーに後ろに走ってもらいたい。
早いです
ね、ね、ペーサーがちょっと
離れ、ね、熊川の時もペーサーちぎってましたから、ねペーサーちぎってペーサーがやめるっていう。
あ、本当ですか、
はい、
あゴールできなかったの
いやもう途中で迷惑になるからやめるいや早いんですよ本当に早い多分フルも はい、え2時間50分ぐらいで走っちゃいました。
ああそんなに早いんですか。
まあ、サブスリーは確実にしてますね。
ああそうですか、
はい、
あの受付の時に、ね、中谷さんに聞いたら、うん、あの女子はもう坪井選手が優勝候補なんじゃないかっていう話で、うんはい、もう本当に中谷さんの予想通りっていう感じですけど、
は
い、
絶対勝つと思ってましたよ。
あそうですか、
はい、もう実力がすごいん
ですよ。どういう方なんですか坪井さん。
もともとトライアスリートなんですよ、はいうん、でずっとトライアスロンのためにやってでロードもそこにロードのもあるじゃないですか、
う
ん、でロードのスピードレーンとかは結構だからスピードがもともと絶対値がかなり高い選手 で、うん、でトレラン多分結構やりだしたのは3年じゃないですかね、
うん、
でやっぱ出るレース出るレースいきなり全部優勝とか入賞とかそんな感じで、うん、
そうですね、はい、100マイルレースが3回目、
はい、
マウント富士
富士が初めて
熊川
熊川で今回ディープジャパンでまだ一度もその100マイルレースで動けなくなったことがないって言っていてそろそろ来るんじゃないかって怖いですっていうのが事前のインタビューだったんですけど、はいはいはいはい、全然なってなさそう。もうゴールしちゃいます、
ね、いやでもこのコース行けたらだいぶすごいですね本当に。
そうですね、
はい、正直僕めっちゃ言ったんですけど丹波よりコースは危ないですから、ね、丹波は危ない箇所は少ないんできついです。
本当ですか。
少ないっす。
えどういうこと。
丹波は切れてるところはそんなにない、
ね、ないないない切れてるところ
傾斜は急だけど
滑り落ちるところはいっぱいありますけどディープはマジで骨折れる可能性とか
もうどう危ないんですか。
穴が開いてるところとかいっぱいありますし、
あ
で
ガレガレの下りとかもある、ね、
そうそうガレガレのところもめちゃくちゃあるし あとなんかやっぱ山が高い山が多いんで、うん、その滑って落ちていったら滑落したらもうすごいところまで落ちていくみたいなその大きな山独特の感じとかもたくさんあるんで、うんはいはい、これは僕松永さんよくやるなと思います。
あここでレースする
の、はい、ここでレース僕ちょっとする勇気ないですね。
あそうですか、
はいはい、
え丹波やってる中谷さんが
ちょっとまあ僕レイクビアの鈴鹿区間も結構僕だったらなんかよくやるようやるかなとか思うぐらいなんですけどまあ、あんな感じ
意外に
本当ですよ。
いやいや運営するってやっぱ死ぬのは怖いんで、
まあ、確かに。
あそうか丹波は落ちて死ぬ系がないって感じですかね。森林の中というか森の中ですもんね。
そうそう
そう、まあ、そういう意味では確かに森がなくてもね、岩場というか、
はい、
落ちれる感じのところがあるっていう。
そうそうね、レイクビアも野戦4連のところめっちゃあるからこう滑落したらそこまで行っちゃうんじゃないかみたいな。ね、鈴鹿
峠の確かに、ね、釜とか落ちたらバーってなる
ところもあるし、でも、うん、ディープの方が危ないですね。
あディープの方が危ない。
なんかレイクビアの方が確かに落ちたら危ないっちゃ危ないかもしれないんですけど、うん、ディープの方がなんか骨折サッカーのリスクは高い気がしますね。
あそうですか、はい、どのあたりなんですかその。
いやもうめちゃくちゃあります。
そんなにいっぱいある
の。もう至る所に
でこの高いそのスモンだけとか浅草だけじゃないってことですか。
浅草の下りは確かにめちゃめちゃ危ないですけど、はい、まあ、この高い山スモンとか浅草、うん、まあ、スモン大だけ一緒ですけど、
うん、
で
玉井湖がここかな泡ヶ
岳。あそうそう、うん、泡ヶ岳はね登山道を使ってるからまだマシ、はい、下りはね、
はいはい、
でもいやごめんなさい泡ヶ岳の途中までは超危ない。途中から登山道で合流するから途中までは多分スカイレースで使ってるコースじゃないですかね。
泡ヶ岳 VK ってなんか前あるって言って
めちゃめちゃやばいですよ。
あそうなんですか。
なんて表現したらいいんだろう。なんか木がとにかく、
はい、
こういコース上すごい痩せ骨なんですよ。でしかも斜め向いてるんですよ、
はい、
で下結構押してったらそのまま結構落ちちゃうようなところで、なんか倒木とかもそこになんかあって、これどこに橋置きたいんやろみたいなとことかもめちゃくちゃあって。
痩せ骨に倒木があるんですか。
あるんです。なんか木が倒れてるんですよ。
どこから来るの。痩せ骨のどこにどこから木が来るよくわからないんですけど状況が
めっちゃ痩せてるんですけど、はい、そこに木が結構ね横倒れてる
と
かいっぱいあるんですよ。
どういうこと。
どこに足を置く
ブリッジみたいな。こうなんか
でもそれだと木が来る場所がないじゃないですか。こうなってたら
木ありますよ。木あります。
どこに生えてるのこれの
木がこう、
はい、
尾根っていうかもうなんていうんですかね、多分こうほんの人一人分も通れるギリギリ通れるぐらいのところにこうコースがあって、で木はこの横に立ってるんですよ。
横から来たやつがこう倒れると
、はいはいはい、
あ
とかね、うん、だし
想像できないな。
それこそ、はい、行ってみてくださいぜひいやそれこそね どこだろう、姫さゆりの公園の手前もそうだし、
はい、
飯浦亭のところも、うん、まあ飯浦って比較的マシだけど、でも草で見えないんですよ。でも、うん、穴開いてるとこいっぱいあるんですよ。
穴が開いてる、はい、それ何の穴ですか。
溝とか
人工的な、
自然です。
あ、水が流れて、
はい、水流れてて下は水流れてて、はい、そこにズボン、僕も今回2回ぐらいハマりましたけどとか、木が
ちょっとなんか想像がつかん
の、草で木が見えないけど、はい、倒木みたいなのがめっちゃあって足バンぶつけるとか、
は
い、めちゃくちゃいっぱい
あ
る
んですよ。なんか木が生い茂っててっていうのは前田さんも言ってました、はい、危ないっていう。
めちゃくちゃ危ないですよ僕これ本当に、毛がなくよくいつも乾燥してるなって思いますもん。
へー、まあ、実際乾燥で怪我で乾燥できなかった年もあるんですよ ね、
そうですね
確かにね、捻挫してっていう時も、
はい、浅草だけの下りでいきなり捻挫して、
やっぱガレガレです
、はい、もうスリッピーで、はい、やっぱ一歩間違えたらちょっとかなり大怪我になるよなみたいな、うん、まあ、でもそれはねよくあるっちゃありますけどね、
うん、
でもどのレースでもまあありがちだけ
ど、どのレースでもではなくないですか
山ないけど、
だいぶ高い山じゃないと多分あの現象って起こらない。
でもその丹波よりすごく危なくて、レイクビアより危なさ勝負じゃないですけどってことは日本で一番危ないぐらいじゃないってことですか。
いや危ないと思いますよ。
あ、そうなんですか。
はい、丹波の方が確かにきついのはきついです、はいはい、正直その進まないし、うん、ディープはまあ80キロぐらい労働なんで、言っても山は半分しかないから、うん、累積とかで見ても丹波の方が絶対時間もかかるし、はいはい、多分過酷だとは思うんですけど、うん、危険度で言ったらディープの方が余裕で危険だと思う。
あ、そうですか、はい、これ本当参加者大丈夫かな、減らないか、
ね、さっきから、ね、昨日からあんまりいい言葉がね出てこないよ。
とにかく昼がめちゃくちゃ多いって話と、危ないってディープディープって言ってるけどみたいな全部ディープで済ませようとしてるだろうみたいなね、
はい、いやだから僕松永さんマジですごいなと思いますもん。
あ、そうですか。
よくこれをちゃんとレースとしてやるなと思って、うん、でも、まあ、めちゃくちゃいい大会ですけどね、
はいはいはい、
でもそれこそなんかトルデジアのね、はい、その練習になるっていうぐらいだから、はいはい、やっぱヨーロッパの山々にちょっと似てるっていうか、
うん、そうですね、多分 UTMB とか、はい、その、まあ、トルデジアンとか、うん、そのヨーロッパ系のレースに出るんだったら、うん、このコースはかなりいい練習になると思います、うん、正直その段差が大きくてガレガレしてるところがあるっていうのが特徴なんで、
はいはい、
いや結局この高い山全部、はい、そういう山域なんていうか山なんで、
うん、
これはやっぱねアルプスとか行けばもちろんね、うん、そういう場所はありますけど、うん、レースでこういうとこ通して運営されるレースって多分ほぼないと思うんで。
そうですよね、はい、まあ、アルプスのような地形というかいわゆるこう、はい、段差の多い登山道みたいなところで、はい、うん、100マイルレースが行われてるっていうのが珍しい。
で、松永さんもさっき言ってたんですけど、うん、ただこのディープジャパンの本当に面白いところというか、
うん、
不思議なところはこの山3つしかないんで、はい、1000メートルの山3つで3000メートルしかないんですよ、はいはい、累積、はい、でも1万って残りの7000どこにあんだって
話で、はい、言ってましたそれ、はい、
それがこの
隠れてる1万7000アップっていうね、
は
い、
その標高図で見ると細かすぎて映ってないような、うん、のがめちゃくちゃたくさんあって、はい、それがね、このディープの面白いところだと思います。このギザギザギザギザしてるこの低い山がすごくこのレースの、まあ、難易度を上げているところで、
うん、
あとは時間がかかる理由はやっぱりディープで全て済まされる、だから姫さゆりの手前の、
はい、
その湿地帯のもうなんか本当に標高差とかあんまないんですよ、
はいはいはい、
だけどもう道が悪いっていうか、うん、もうなさすぎて、
へえ、湿地帯を行くんですか。
湿地帯行くんですよ。でも
道ぐじゅぐじゅしてる、
ぐじゅぐじゅしまくってて
足も入る。え、どこまでですか。
いや、まあでも、はい、普通に靴が埋まるぐらいの箇所が何箇所かだけど、それをこうトラバースするように行ってたり、うん、鉄塔道を、
はい、
鉄塔道があるんですけど、鉄塔道を行くところが多いんですよ、
うん、
でも鉄塔道だけど湿地帯だから、もう鉄塔の階段もぐじょぐじょでなんか崩れててもう見えないみたいな感じになってて、それを下っていくみたいな、でこう
下っていく、
はい、こうなってるんですけど、そのままカーブで向こう側に落ちるみたいなそういうとこがいっぱいあります
なんかやっぱりよくわからんな。
いや、行ってみないと。
ここがやっぱりディープな
ディープ
ゾーン。ディープ、
だから飯浦亭、1回目の飯浦亭なんて本当に大した山ないんですよ、うん、
ここまでは。
この、C どこだ、
ここ
CP6、
ほら、うん、これとか全然ないんですよ、
うんうんうん、
だけどめっちゃ時間かかるんですよ、
ここ。なんかあのそこもあの鉄塔っていうかその巡視路みたいなところがすごい、はい、あの住みにくいって聞いたんですけど。
あ、そうですそうです。でなんかあの松永さんも多分あえてなんですけど、はい、この区間とかこの姫沙百合の手前とか、うん、その草がいっぱいなところだけマーキング少なくしてるし、
わざと
やと思う
んです
。なんで？ええ、それがこうディープの象徴というか、まあ、アドベンチャーじゃないけど、自分で地図もまあ見て、うん、このコースをこうたどれたどれみたいなのを多分入れてるんだと僕は感じてるんですけど、だってマーキングが明らかに少ないんですよ、その区間で。
ディープ感の演出、
はいはい、めっちゃ、しかも夜ですやん、通るのね、うん、ほとんどの選手が、はいはい、これは面白いですよね。
あ、面白いですか。
面白い。なんか
結局まとめると面白いなんですね。
面白い。
中谷さん的に
面白いと思います。
面白い、
はい、なんか、はい、走力だけでもダメで、うん、ただ山岳要素が強いだけでもダメで、
確かにちょっと違いますね、はいはい、
でも最低限やっぱそういういろんな能力がないと多分完走はできないと思いますね。でやっぱ、うん、その山のね、その能力が試される部分とこのロードとか走れる部分がっていうのが、うん、ミックスされてるのがちょっとカオスな状態というかすごいこのレースのすごいところだと思います。
これあのそのね、ロードが、まあ、80キロぐらい、ロードって、うんうん、80キロもロードかな、はい、そのこの標高図を見てもなんかほぼ平らなところがないから、ない、ずっと峠層みたいな、
ずっと峠層、ずっと峠層、
上りか下りかって、
まあ、その結構ね、下りはその、うん、走れるロードとかだと、うんうん、すごい緩やかにずっと下っているところが多いんですけど、上りが結構急なところ多いですね。ロード最後の最後までこう上らせられるんですよ。むちゃくちゃしんどいんですよね、最後。だから10キロでなんか60分で計算してたら最後大体その時間切れないっていう、例えば僕も今回30時間ギリギリ切れるかなっていうタイミングだったんですけど、あ、これギリギリやなみたいな、キロ6で多分進めへんなっていう感じなんですよ、
最後の最後まで、はい、登らす、
登り返しが多分、
あるちょこっとね、ちょこっと、
これね、めっちゃきついんですよ、この登り返し。ここの登りの区間、僕キロ 10分かかっちゃいましたね、
歩きに近いぐらい。
そう、
ロード
ね、とかね、いろいろしつこいっていうかね、
しつこい、
ロード、はい、そんな感じですね。だから総合力がすごくいるレースだとは思います。ただやっぱりその山の、この感じはどこにもないと思います。
どこにもない、
はい、これはすごい面白い、
唯一無二感がある、
唯一無二ですね唯一無二、近藤さんに出てほしいですね。
面白いっていうことですね。
面白い面白い、
は
い、
どこにもないのはだから さっき言った感じですか、大体特徴としては。
そうです、ね、
他にも何かあります
よ。あで、あの、はい、ちょっとさっきもお話してたんですけど、うん、この核心部はどこなのかって言われたら、うん、これ飯浦邸から飯浦邸の、うん、このループなんですよ、
30キロループ、
30キロループ、ね、
はい、やっぱりそこなん
です、ね、ここはむちゃくちゃ時間かかりますよ、
うんうん、
むちゃくちゃかかりますね。
やっぱそこが、
はい、30キロですけど10時間で行けるんかなっていうぐらいかかるんちゃうかな、
うん、
あ、10時間ぐらいで行けるのか、うん、結構でも本当にきつくて、
ま
あ、
だいぶ進まないってことですよね。
だいぶ進まないです、
はいはい、何がそんなに、
全部きついここの区間は特にすごい、シャドウも急で、ここは結構きついと思います、
うん、
なんかこれも標高図で見ると低いから、うん、どうしてもなんか軽視されがちなんですけど、ここはでも結構登ってますよね、うんうんうん、あら、かなりきついこの区間は。で一番はやっぱりビジターセンターからいい揺らて、
うん、
もうここはね、うん、最高です
最高。
いや、ここを経験せずしてディープジャパンを語っちゃダメっていうぐらい、
うん、
ここは行ってほしい。
あ、そう、
はい、はい、いや、丹波よりこの区間だけは険しいと思う。
あ、そうですか、は
い、1キロで600メートルアップぐらいするんじゃないですか。
え、1キロで600アップ、
はいはい、
500? え、すごい傾斜です、
は
い、そうそう、
ずっとずっと傾斜がきつくて、
うんうんうん、
500アップぐらいかな、
うん、
っていうか区間があって、はい、これすごいなみたいな。
へ、
そして足元にやつがいっぱいいるんでしょ。
ここは少ないですよ。
あれ、そうなの、
うん、ここは少ない、ビジターセンターから飯浦邸は少ないです。
あ、
それまで
あ、そうなんですか。
でもいいゆらてでむっちゃついてた。
だからみんなそのまま来てるんですよ。
あ、
取るのがあのあれだからそのまま来てたり、振ってるけどまだ生きてるたり、中にめっちゃゴロゴロ、それは、ジョニーとかを塗ってるけど、そのままだから連れて来てイーラ亭でみんな靴をひっくり返すっていう状態だと思います。
あ、そういうことなんだ、はい、あ、じゃあその手前でついてるんだ。
あ、この手前です。
ビジターセンターの手前、はい、姫左右からビジターセンターの間にいるってこと。
姫左右よりビジターセンターはもうこれ粟ヶ岳の手前まで登っちゃうんで、ここはもう昼の方向、うん、一番多いです。ここは。
あ、そうなん
ですね。ここはもう多分絶対全員20匹ぐらい行かれるんじゃないですか。
いやー、
はい、で、その手前の飯浦邸から姫左右ですよね、うんうん、もういる、
いるんですね。いる。あ、この辺にいるんだな。
この辺はこの辺にいます。
だんだん分かってきました。解像度が上がってきた。そんなに勉強してどうするんだっていう。
あ、でも昼ってみんな、ね、嫌じゃないんですかね。
いや、嫌でしょ。
え、中谷さんは。
めっちゃ嫌です。
あ、そんな嫌ですか。
いや、僕東海自然歩道の時から昼はめちゃくちゃ嫌になりました。もう進まないですよ、もう昼撮ってたらね。
うん、そうでしょうね、はい、うん、
なんか対策はして。
僕しかも今回何もしてないです。
え、そんなに嫌だ
とか言うてん
のに。嫌とか言いながら、やっぱりやられたみたいな感じでしたね。
あ、そうですか。
でね、すごい面白いのが、これ動画僕収められなかったんですけど、ヒルが 5,6 匹ぐらい一つの穴に集中的に来るんですよ。
どういうこと。穴ってどういうこと。
要は、靴下から無理やり吸うんですけど、
あ、そういう、
うん、そこに 4,5 匹ぐらいで集中的にこう集まってるんですよ。この光景はちょっと衝撃でした。
え、その肌に向かって5匹が集中して、
はい、だいたい内くるぶしのこの辺をやられるらしいんですけど、はい、これはそれですね。こっちも同じようにやられてます。ここに来るらしいです。
何個ぐらいですか。りました。
え、多分
何匹ぐらいいるの。
ここはだから 5,6 匹で一気にガッてきてる。
本当に頭突っ込むヒルがこう、はい、1箇所に 5匹
ぐっと。それマジ衝撃的でした。本当に衝撃的で、こんなことすんねやこいつら
と。こんなことすんねや。まあ、まあ、あんま見たくないですね、はい、うん、それやっぱ素手でピュッと取って、
ね、うん、まあ、しばらくほっときましたけど、ね、もうその周りもいっぱいいるんで、
うん
うん、しばらくほって、でもどうせ噛まれてるからもういいやと思って、であの結構先進んで登ったところで撮りましたけど、これすごい数やなと思ってちょっと衝撃でした。いっぱいいるわと思ってるのは 見えてたんですけど、もうどうせ撮ってたらキリがないんで、うん、上山頂ね、その薬師の、この粟ヶ岳の手前のなんていう山だか忘れたけど、なんかあるんですよ、権現茶は、
宝蔵さん、
あ、そう、そんな名前かな、
あ、違うかな、
権の神の、そうそうそう、分岐っていうか、そこ、
うん、
まあ、そこでチェックがあるんですよ。
チェック、はい、
はい、あの通過チェックが、
うん、
そこで僕は撮る、その辺の手前ぐらいで撮りましたね。
うん、
すごい
です。いやまあこれすごいですよね、昼ね。本当に、いや、みんな昼嫌じゃないのかなと思って。
嫌なんじゃないですか。嬉しい人はあまりいない。
松永さんは絶対喜んでますけどね。
まあこれがないとディープジャパンじゃない、
ないみたいな。
去年はちゃんとしたディープジャパンじゃなかったって言ってましたから。
去年マジでいなかったんですよ、
ね、
1,2 匹ちょっとついてたら、
うん、ちょっと天気が続いて、はい、晴れが続いたからいなかったから、あれはディープジャパンではない。
いや、ちょっと意味が分かんないですけどね。
ちなみに中谷さん、あのかなりその国内100マイルレース詳しい、まあ、
あ、
ご自身でも主催してますし、はい、こうやってディープジャパンも出て、はい、レイクビアもずっと出られて、
はいはいはい、
多分国内100マイルレースオタクだと思うんですけど。
あ、でも出たことないレースも結構ありますよ。
あ、は
い、
でもなんか
3位の国とか、はい
はいはい、ちょっと国内100マイルレース、
はい、
ランキング
全体的に位置づけていただくとどうですか。
どういうことですか。どういうことですか。
このレースはこんな感じ。
そう、このレースはこんな
感じ。難しいですねそれ。
コウミとか出た。
コウミはペーサーだけで出たこ、あの、まあ、コースは走ってますけど、うんうん、出場はしてないですね。
うん、
うん、
こう、ああいうなんかあの なんだろう、中谷選手はワンウェイのイメージが多くて、うん、周回の
僕周回はあんま出ないですね、
イメージがないから。
あ、確かにそうかも、
周回はあんま出ないですね。
それは何ですか。
あ、面白くないいや、あの、どうせ走るんだったら、僕はですよ、どうせ走るんだったらやっぱ山をいっぱい行きたいんですよ。
あ、
僕は、うん、その、うん、だから、まあ、周回レースも練習とかだったらいいのかもしれないですけど、なんかあんまり全然そそられんというか、うん、出てるの石舞台ぐらいじゃないですか。
ああ、なるほど、はい、なんか興味のある100マイルレースとかあります、注目している大会。
国内、
はい、
国内か。
彩の国は、
彩の国は、あ、でも、そそ、まあ、出てみたいかなぐらいですかね。なんか、まあ、出てみたらいいと思うんですけど、結構きついって言われますし、ですね。まあ、今、なんか
おすすめとかは
TGT とかですか。
あ、 TGT は丹波の直前すぎて結構難しいってい
うのが、うん、あ、まあまあ、時期的にはそうですけど、はいはい、ちょっと、
まあ、興味ありますね。
あ、そうですか、
はい、
あの、さ、今日、今年 TGT 行ってて分かったことがありまして、
はい
はい、丹波は200キロカテゴリーのレースだったんだっていう。
あ
200キロができたじゃないですか今年、
はいはい、
で200キロ出てた選手と喋ってたら、あれ誰でしたっけ、その
秋山さん、
松井さんと喋ったら、はいはい、200キロどうでしたって言ったら、あ、これなんか知ってるなと思ったら丹波でしたって言ってて
丹波の
時間が大体一緒ぐらい、
東京グランドトレイルの200キロカテゴリーが同等、
はいはいはい、あ、まあそんなもんでしょうね。僕丹波のレースはやっぱり200マイル寄りだなと思ってて、
うん、100マイルちょっと増えちゃって
じゃん200マイル、
いやいや、感覚的には、はい、確かに、まあ200キロってくると分かりやすいかもしれないですけど、うん、まあそう思ってます。もともと時間がやっぱそれぐらいかかるんで、
ね、そうですよね、はい、一日多い感じがちょっとあるというか、
はい、50何時間みたいな、
50何時間ね、
うん、だからあれはなんか、だからこう東の TGT 西の丹波みたいなこと言ってる人がいたんですけど、
はいはいはいはい、
あの、東の TGT200 キロと西の丹波が100なんじゃないかっていう
なるほどね、
はい、
なるほどです
ね、のが僕の中でちょっと
今 はい
っていう意味で、はい、TGT どうかなって思ったんですけど、うん、どうかなっていうか、どういう風に見てるのかなって思って、
はい、確かに言われてみればそうなんですね、
うんうんうん、
松井さんすごかったなと思って見てましたけど、
うん、は
い、その次の週に多分丹波があって、
そう
松井さんもね、
はい、
ボラ
で手伝ってくれてました、
ね、あ、そうだったんです ね、最後追いついて、まあ、同時優勝、
うん、ね、そう3人で、はい、牧野さんと、
ね、
うん、されてましたけど、
うん、まあ、僕ちょこちょこレース出てますけど、あんまりなんか呼ばれて出るぐらいで、うん、自分からあんま出るレースってもともと多分レイクビュアとディープだけじゃないですか。
あ、そうなんですか。
あとはまあ呼んでもらって、じゃあ出てみようかなって出るみたいな感じぐらい で、
うんうん、
でもスケジュールとかもやっぱ結構ね、なかなか難しくて、
うん、
って感じですね。だからもう僕レイクビュアとディープで完璧にこの2つが一番好きな大会です。
あ、好きですか。
はい、もう、あの、文句なし、もうなんか日本全国でもうこう、なんていうんですかね、声を大にして最高の大会だって言える2つだと思ってます。
はい、それどのあたりが
ですか。うーん、あ、まあ、うん、僕最近いろいろ思うんですけど、うん、やっぱりあのオーガナイザーの熱意かなって最近思いました。
ほうほうほう、
はい、やっぱりその
松永さんと庭
さんのやっぱりそのなんか大会にかける思いとか、
うん、
こう何を表現したいかみたいなのがやっぱ表現されると思うんですよね。ちょっとその最初形はうまくできないと思うんですけど、うん、それがやっぱりこう年々見えてくるんで、
うんうん、
そこがやっぱり僕すごいいいレースと思ってるところかなと思いますね。
まあ、あのね、表現したいことがいきなりできるか置いといて、はい、年を経るごとに、
はい、
まあ、オーガナイザーの理想に向かってだんだんこう完成度を上げていくっていう、はい、その先の理想とは何かというところがってことですか。
はい、
あ、今ゴールした選手が、
え、男子ですね、男子の選手、
はい、もうちょっとミオさんかかりましたね。
そうですね。
いや、でもさっき二口と段口だったから
1時間ぐらいかかりますよ。225
番の選手ですかね、多分。 ただいま、はい、ゴールされたみたいです。なるほどね。
いや、今めっちゃ最近ね、はい、なんかどこ基準で僕いい大会って最近思うんだろうなって考えてたんですけど、うん、まあ、だから田口さんの大会でもすごい好きなんですけど、うん、結局なんかそのなんかね現れるというか、うん、そこに熱量なんか表現したいものが多分明確にあって、でそれがねやっぱそのみんな結構熱い人ばっかりじゃないですか、それぞれみんな思い持って多分活動されてるし、うん、それがなんかいいレースにつながるというか、でそれが結局人感を感じるレースなのかなと思って、うん、なんかこうなんていうんですかね、こう形が完璧に整っているというよりも、まあ、地域巻き込んだり誰かそのグループ巻き込んだりとかして一緒に作っていくみたいなのが結局その理念にこう人が集まってくるみたいなところがなんかいい大会なんじゃないかなと最近すごく思うようになりました。
そうですね、はいはい、じゃあいい100マイルレースは、はいはい、オーガナイザーの、はい、まあ、理想というか思いだっていう、はいはいはい、だとしてそのディープジャパン の、 その松永さん の、 その、うん、ビジョンというか思いっていうのは何だ、
松永さんいつも言われてるんですけど、はいはい、なんか人生変わりましたのきっかけ作りっていつも言い張るんですよ。
うん、
その
言ってた、
はい、いつも言い張るんですけど、それは別にどんなレースでどんな形でもいいんだけど、その、まあ、松永さんはこの大会作るのに多分7年か8年か、まあ、10年越しって言ってたかなぐらいで多分かかって作ってて、まあ結構その申請とか許可とかここら辺環境省とかも結構、うん、大変、
特定公園ですかね、は
い、大変みたいで、はい、まあ、実現するのに相当時間かかったと思うんですけど、うん、まあ、そもそもは松永さんもアスリートってところもあるんで、やっぱりここでトレーニング知っておけば海外でも通用するっていうのを一つは表現したいっては言われてたんですよね、
うんうん、
であとはそのなんかやっぱりこの街をね、こうひっくるめてすごいいいものを作りたいっていうのは言われてて、うん、なんかそのなんていうんですかね、この100マイルってやっぱさっき言ったみたいにクレイジーな部分いっぱいあるから、うん、きつい、まあね、ディープって表現され全部それで表現されちゃうんですけど、うんうん、そういうなんか自分の人生もこう深く見つめ直すみたいなのが多分ここに入ってると思うんですよね、
うん、
そういう感じだと思いますね。
なるほどね、
はい、
まあ、じゃあ、まあその、はい、国際的にというか海外レースにも通用するような、はい、あのレースというのもあるけど、はい、その人生を変えるような体験をしてほしいというその思いに共感する部分があるという、あの、そうですね、その絶対的な経験をしてほしいっていうね、なんか何回も言って、
はい、
絶対的な経験っていうのはその進まない道ってことなんですか。
いやだから、はい、ぐちゃぐちゃやったりなんかもう危ない箇所いっぱいあったりなんかそういうもんやっていう感じなんじゃないですか、
ね、そう、なんじゃこりゃっていう道が現れると、はい、人生を見つめ直すことになるんですかね、人間っていうのは。
まあ、それはあるかもしれないですよね、なんか、うん、こんなことを許されるんやみたいな
、はい、許され、はい、まあ、もう一個ね、よく言ってたのは今に集中してほしいっていうか、はいはい、その今のことに、まあ、意識を向けて、はい、いきませんかみたいなことをね、はいはい、よくおっしゃってて、
はい、
まあ、確かにその目の前にとんでもない道が現れたら、うん、今に集中するしかなくなるなっていう、うん、そういうことなのか。
めちゃくちゃ集中しますよ。しなかったら足一本折れる可能性ありますから。本当に
今この目の前にある自分の書いた状況に意識を向けろってい う、はい、こう揺さぶってるんですか、はい、その未来の不安とか
あると
ばっかり考えずに、はい、今目の前のこの道に意識を戻せっていう、はい、こう松永の揺さぶりみたいな、
はい、多分あると思います。松永さんって
松永の揺さぶり
なんかあんまりこうなんか、はい、なんていうんですかね、こうさらっと言うでしょ、常にさらっとしてます
ね、まあ、なんか歌の歌詞みたいな感じで、
はい、
あのラップでね、はい、スタートで喋って、はい、歌ってますけど、はい、なんか、まあ、割とこうすごい言葉を、
そう、
ね、
めっちゃすごい言葉をサラサラサラって言うから、
はい、
もうね、なんかこう改めてこうこっちが準備して身構えてっていうよりは常にこうそういう感じでずっと言ってるから、なんかこの人いつも言ってるけどめっちゃ深いこと言ってるなみたいなことはめっちゃ多いと思いますね。
そうですね、なんかちょっとね、はい、ほどなんか悟りを開いたなんか人みたいなことをねよくおっしゃるんで、はい、面白いなと思って、はい、僕は結構今回割と初めて松永さんを
なるほど
しっかり体験してるんで、はいはいはい、これかみたいな感じはまあちょっと感じてますね、
うん、
ちなみにちょっとついでにというか聞きたいですけど、丹羽香織さん、はいのビジョンって何だ
ろう。いや、はい、丹羽さん、
レイクビアのね、
レイクビアもやっぱその、いや 僕あれ本当によく運営してるなと思うんですけど、うん、まずあの鈴鹿山脈を通すっていうことに多分相当のエネルギーを注いだんじゃないかなって容易に想像できるんですよ、うんうん、まあそれもあれもね、国定公園、
はい、特別保護区があるんで、ね、まあ、今回の、スモンだけとかと同じですね、はいはいはい、
ですしで、まあ、危ない区間でもあるし、うんうん、あれをレースで通そうってよく思ったなと思うんですけど、多分そこにまず多分相当の思いがまずあって、で、まあ、さっきの松永さんと被る部分もあると思うんですけど、そこでやっぱりその山のこの特別な山の体験っていうのを多分あそこでどうしてもしてほしかったんじゃないかなと思うんですよね、うん、僕めちゃめちゃだからすごい好きなんですけど、うん、でそれでいてトータルで見てこうすごいレイアウトがなんか最後もね琵琶湖にゴールするとか、なんかこう一つ回ってきてなんかこう振り返るとなんかすごいきつい部分が多かったし、すごい大変なこともいっぱいあったけど、なんかこの、まあ、湖で最後こう全部こうゴールする、ここで全てが報われるみたいなのを、まあ、多分表現されてるのかなっていうのはすごい感じてるんですね、うんうんうん、あとは僕もどうしてもそうなっちゃうんですけど、丹羽さんの選手ファースト感がやっぱすごい好きですね。
あ、はい、なるほどね、
はい、うんうんうん、ですごいやっぱレイクビアはエイドの充実度合いがもう多分どこよりもすごくて、うん、あれがやっぱ丹羽さんにしかできんことかもしれないし、うん、あそこまでそのなんか思いをこうね持ってやられてるっていうのは、まあ、あのレースのすごい特徴で、もう僕もだからすごい好きで毎年ね、うんうん、出させてもらってるんですけど、はいはい、あとまあコースが好きでっていうかいいです、うん、レグビアは、
はい、まあ、ワンウェイはね、はい、さらに珍しいというかね、
あ、そうですね、
本当のワンウェイっていうね、
はい、うんうん、大変なこといっぱいあると思うんですけどね、うんうん、はい、
もうあのコースで20時間やったっけ、
はい、26時間、うん、26時間20分、
うん、が、コースレコード、
コースレコードね、はい、中谷さんがね、は
い、どうやって走ったらそんな時間で走れるんだっていう、
はい、いやいやいやいや、そんなことないですよ、
は
い、
まあ、和美さんもね今3回完走して、何時間ですか最高は、
43時間
17時間違う
時間で言うとやっぱりディープよりも僕かかると思いますね、レイクビアの方が時期がちょっとずれてる分、厚さがない、ね、ディープは厚さがあるからあれですけど、コースレイアウトで言うとやっぱディープジャパンよりもレイクビアの方が時間かかるレースだと思います、
は
い、
ロードがね、まあ、ディープジャパンよりかは少ないからっていうのも、はい、あるけど、
そうですね、は
い、どうやって走ってそのタイムって、
いやあれはやっぱり24時間で走らんとあかんから、
そうか、24時間切りたいっていうのを言ってて、
まあね、
どうやって24時間っていう、
ね、はい、まあ最初から結構ガンガン行かないと無理ですね、多分鈴鹿のタイムが結構重要で、
与野公園までで何時間
ぐらいなんだろうね、6ぐらい、
6時間、
6時間半ぐ
らい与野公園まで、
ちょ、何言ってんの
9時スタートですよね、はいはい、7時間か、7時間
ぐらい、夕方の4時ぐらい、
はい、でも暗くなるですもんね、
まあでも5時台に来てましたもんね、
はい、うん、多分それぐらいでいか
ん、中谷さんベストがそれぐらいですもんね、いやすごい、あ、でもそうか、その2つは全部出てるんですね、よく考えたら
全部出ます、
ディープジャパン、
レグビアは1回目は、
そう、1回目は出てない、
あ、スタッフ、はい、まあね、ずっと関わられてて、はいはい、でもほぼじゃあ両方全部、
めちゃくちゃ好きな大会です、
はあ、そっか、はい、もうそういうのはじゃあもうずっと出るみたいなスタンスなん
です、まあ、そうですね、タイミングもね割とこう出れるから、
はいはい、
まあ、レイクビアは今年はちょっとトルデジャン明けなんで頑張んないといけないですけど、まあ、でも時期的に一応出れるので、
うん、
まあ、丹波の、ね、前後とかだとやっぱどうしてもディープジャパンギリギリで、やっぱ加賀とかもちょっとしんどいですよね、出るってなったら、で5月のレースとかも、まあ、サイの国とかはまさにそうなんですけど、 TGT とかもどうしても、もう準備があるから
自分のレースがね、
出たけども出れなかったりとかっていう感じ、阿蘇とかもねそうなんですけど、うん、っていうのはありますね、
なるほどね、はい、まあ、じゃあ興味あるのあるけど、まあ、今その2つに結構逆に言うと
そうです、
ね、通ってるみたいな、
は
い、
でもあとはもう海外のレースに行きたいっていう感じですかね、
なるほどね、じゃあそのオーガナイザーと共感っていう、
もう僕はそう思って
ます、ね、そういうところ
なんですね、はい、まあ、でも結局なんかその、はい、なんか なんていうんですか、誰がやっても多分トレイルランニング大会で地域でもできるし、誰がやってもできると思うんですけど、うん、その頭に立つ人がどういうビジョンでやろうとしてるかっていうのは多分めちゃくちゃ重要 で、うん、でみんなトレイルランニングこと大好き でトレイルランニングでなんかこうそれこそ人生が良くなったらいいっていうのがどこかに多分あると思うんですよね、うん、みん な、うん、そういうのがやっぱり僕はいい大会を作る根底にあるんじゃないかなって最近なんか、うん、ずっと考えて、なんか何にすごい僕は言いたいかいって今思うんやろなみたいなのを思った時に、なんかそう思うようになったって感じですね。
なるほどね、
はい、
松永さんはどういう人っていう印象ですか？
松永さん
一緒に走ったことある？
松永さんは富士でも、はい、走ったりとかあるし、あ、はい、ちょこちょこありますね。まあ、なんか発端はこのディープジャパンやるときに松永さんがそれこそ丹羽さんと僕に相談されたんですよ、うん、100マイルの運営でどうするどうやったらできるみたいな。で、あの丹羽さんもそれ1回目のレイクビア終わったところで、うん、僕も丹波のプレ大会終わって次本戦やるっていう時に連絡受けて、うん、いやーめっちゃ大変ですよって話を。
いや松永さんって人たらしですよね、
は
い、
あ確かに、
うん、なんかすっごい聞くじゃないですかそうやって、
はいはい、
多分丹羽かおりさんとか、はい、あの中谷さんとかにもちょっと教えてよみたいな感じで、なんかすごいなんていうんですかね、人たらしだなっていう、うん、そういうのがなんかすごいと思う。
確かに確かに、
うんうん、でめっちゃ大変ですよって言ったんです。
あ、そう、あの、うん、人格崩壊しますよってそれがね衝撃だったらしくて、
はい、あ、衝撃だったんですか、
はい、で実際そうなったっていう話でだからあのこれすごい裏話なんですけど、
はいはいはい、
ディープジャパン、あ、そろそろ美穂さん帰ってくるかもしれないですね。まだ大丈夫まだか、うん、あのディープジャパンの第1回大会って、はい、6月も同じ時期なんで、まあ同じ時期の開催なんですよね、
うん、
今回ちょっと加賀の関係もあって一周一周になってますけど、うんね、6月の3週目で今までずっとやってて、うん、でこれ6月の3週目にやるって2020あれ2年だったかな3年だったかな3、4、5、22、23、24、
ね、
はい、でやってるんですけど、その時にエントリーの開始が3月末だったんです
直前ってことですね、
はい、もうできなかったらしくて、
はいはい、
で要はその申請関係とかがもうすごい大変で、なんか許可が取れないみたいな感じで、やるっていうのは事前に聞いてたんですよ。情報はずっとあって、でもその順序間違うことできないからっていうので、いろいろやってると結局3月末になって、なんで当初ディープジャパン集まったの多分60人ぐらいなんですよ、
うんうんうん、1
回目の大会の時っていうのがあって、その時にもうあの言葉は僕は一生忘れんわっつって松永さんに言われて、
はい、
人格崩壊、
人格崩壊
まさにもう、はい、それでソウルメイトみたいな感じになったって
。あ、そうなんだ。
結構ある、
同じ苦労を味わって頑張ってる。
丹羽さんにも多分そういう思い持ってはると思う、
松永
さん多分言ってはるんで、
はい、
あの時丹羽さんと中谷君に聞いたのがみたいな、もう2人とも同じこと言ってたからみたいな。なんか今までトレイルランナーズの大会でいっぱいレースやられてるんですよね、
うん、
だけどこの100マイルっていうのはやっぱ今回初めて、
はいはいはい、
ディープジャパンでやるってなった時に、うん、こんな大変やと思わんかったみたいな感じで言われたところからです。
まあ、ある意味ディープな世界
めちゃめちゃ
味は日本のディープな部分を味わうことになりますよね、
はい、そうですね、間違いないですね、はい、間違いないです、
まあ、なんていうかまあ既得権というか、は
い、
あの
ね、いろいろ難しいですね。
いろいろね、既得権
って別
に権でもないか、はい、あの権利というよりは、
まあどこにまあそのね、その
まあいろいろ話を通しとかないと聞いてないみたいなことになるから、はい、いろいろ調整が必要だけど、はい、コースが長すぎて、はい、まあ人格崩壊するぐらい大変っていう、まあ一言でまとめてそういうことですかね。
そういうことです。
はい、まああの僕もちょっとねレイクビア立ち会い関わったんで、なんか、はい、まあ言わんとすることは分かりますけど、いや
それこそ近藤さんなんか市街地も一回されてるから、
うん、
もうあれはもう多分ちょっと僕の想像もできないぐらい、
僕も人格崩壊しか
あの容易に想像できるんですけど、
はい、あの、はい、もう次できてないですからね、今ね、
いやいやいや、はい、もうね、もう、うん、そういうもんやなと思って、
あ、そっか、じゃあそこの苦労を分かち合ったなんか
同志、ね、
同志っていう、でも
それをどう、うん、ね、そう同志で、
はい、
でもそれでなんでそれでもやりたいかって結局なんか思いがあるからやるんですか、
はいはいはい、
多分そうじゃなかったらこんなめんどくさいことやってられるから普通はなると思う、
まあ、あの費用対効果みたいなこと言っちゃうとね、
はいはい、
別にね、 あ、おにぎり。
魚沼さんのおにぎり。
ありがとうございます。差し入れ、差し入れが来ました。
ありがとうございます。どうぞどうぞ。
はい。2回の8で。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
めちゃくちゃ美味しいです。
魚沼さんのおにぎり。差し入れいただきました。はい。
まあ、そういうことですね。
いや、そうか、そういうじゃあ共感があって、まあ、松永さんのレースと丹羽香織さんのレースに、はい、まあ、結構出ているという、はい、はい、すいません、それで図書
図書ね、違う違う違う、図書箇所がめちゃくちゃ多いっていうのを、はい、言うの忘れてたなと思って、
はいはい、
あのすごいんですよ、
100回図書をするって前田さんが言ってた。
ああ、言ってた、うん、やっぱそうなんですよ、あのね、まあだから足ふやけ問題、
ああ
これがディープジャパンを一つ難しくしてる
問題だと思います。ああ、それ新しいの来ましたね、
はい
はいはい、
で僕は、実は、まあ、今回どうするか迷ってたんですけど、今回も順位が、まあ、
あれ、あ、違うか、
順位がね、あのそんなになんか前を、まあ、1番2番を争う感じじゃなくなったから余計だったんですけど、靴下は2回買いました、飯浦亭で靴下とインソールと、
はいはいはい、はい、
じゃあ1回目行って交換して2回目行っても、
うん、その間に乾かしといて、
あ、ま、靴やっぱり変えてませんでした。
ね、1回目は靴変えました、家で、ね、はい、
靴もなんか1個持って、
はいはい
はい、
干してた、外に
干してた、
うんうんうん、
そうです、
靴持ってるって
それはじゃあ図書で濡れるので一旦靴下まで変えてドライにしてから次に
っていう、そうですね、それなかったら多分めっちゃ今足痛かったと思います。それでもちょっと痛かったんで、
あ、
はい、まあね、なんか多分まあ、1回目は最悪変えなくてもどうせ濡れるから良かったのかもしれないですけど、
うんうん、
2回目はまあ変えた方がいいですね。ちょっと僕は足結構心配性なんで、あのふやけてるの嫌なんで、痛くなるのが嫌なんで、割と変える方なんですけど、
なるほどね、
それも一つ、ね、
ちょっと聞いてみましょうか、はい、
さっきの人じゃ
ん、そうですね、
あれ、あ、そうですね、さっきと一緒、
あ、225番の、
わかりました、ここは
植木選手が筆形チェックを終えて戻ってきて順位が確定したってことですかね。